FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜の花が綺麗な時期が終わりまして、今は山の方を見ると新緑、とても緑が美しい季節になりました。私はこの季節になると行きたいところがありまして、実はそれはバスに揺られて北山緑化植物園のあたりまでバスで来ます。でそこからちょっと山へ向かって歩いて上がるんですけれど、黒川古文化研究所、皆さん来られたことのある方もいらっしゃると思いますが、本当に静かな、誰も人が通らんような住宅が立ち並ぶ中に、大きな石垣、それから綺麗な壁に囲まれて静かに立っているという、そんな感じの古文化研究所なんです。今はもう周りを緑ですし、建物は白い壁でとってもきれい、どなたも周りに人が見られないというふうな、ちょっと早い時間にやってまいりました。こちらは以前はね、国道2号線西宮と芦屋のちょうど境目のところにお住まいだった黒川さんっていうね、大阪で大きなお商売なさった、両替屋さんと言われるんですけど、その黒川さんがご自分の趣味とかあるいは研究で集められた古文化、古い文化財ですね、そういうものがたくさんあって、それをそこでもお店になってたんですけども、財団法人を作って皆さんに見てもらおうということになったんですな。それと同時に場所を変えようということで、ちょっとあそこは国道2号線の排気ガスが多くて具合悪いということで、環境のええところに変わってこられました。苦楽園ですね。そこへ来ると本当に大阪湾が一望できるというふうな眺望のいいところですけど、ちょっと苦楽園小学校中学校の横のところから少し山へ登っていきます、やってまいりました。こちらは学芸員さんと言わずに研究員さんと言われるんですけど、お話を聞きたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。またやってまいりました。
研究員の川上です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらのことをちょっと今紹介しかけましたけど、黒川さんって何代も続くお店ですよね。
幕末ぐらいから商売を始めてまして、初代2代から3代まで続きました、はい、その後は黒川証券という大阪にあったんですけど、今はもうございませんで、
はい、
黒川家自体はもう3代で終わりになってまして、
はい、じゃあ3代目まで続けてこういう美術品がお好きやったんですか。
特に中核になるコレクションを集めているのは2代目なんですけども、3代にわたって集めたものが現在研究所の方にコレクションとして残っています。
いまだにそういうのをこの整理したり研究したりするお仕事が続いているわけですね。
そうですね。ここにかなり広範囲のものがありますので、
そうでしょう、ね、
我々研究員が日々研究しているということです。
そういう大学でそういう古文化の研究をされてきたわけですな。
そうですね。歴史とか、はい、そういうものを。
こういう学芸員さん研究員さんというのはこちらでは何人かいらっしゃる。
現在4名研究員がおりまして、
それと所長とで、手分けをして、
そうですね、
整流したり研究したりされて
それぞれの分野でやっております。
あ、そうです。
今回 の割と分野的には広い範囲のものを出しているので、
そうかそうか、
あの誰が担当というのはないんですけども、
みんな寄ってたかってという、
はい、ちょっとたまたま私が今日はいるので私が話を、はい、
そうですか、そうですか、ご苦労さんでございます。芦屋市のうちで春日町というところからこの西宮苦楽園の方に移ってこられて、そして昭和49年ですな、この建物ができたっていう、こちらは本当に眺望のいい場所に建てられたわけですけど、春と秋に定期的に展覧会やってらっしゃる。
そうです、毎年春はこちらの所蔵品を中心に展示をしておりまして、はいはい、まあ、秋は企画の展示をしております。
ああ、そうですか。で、まあ、今日はこちらで所蔵されているお宝のうち特にいいものが選ばれて出てるということですね。
今回はもう名品展というタイトル通りですね、はいはい、割と研究所のコレクションの中で、まあ、代表するような、
はい、
本当にもう外でも有名なもの展示しております。
ちょっとそれじゃ中に入って川見さんにお話を伺っておりますが、今回の展覧会は物を見る展覧会っていうちょっと変わった名前の展覧会ですね。
物を見るのは当たり前やなと思われると思うんですけどもただ私とか博物館美術館で展覧会見ていると割と皆さん一生懸命解説を読まれてるんですよね。
読みます、読みます。
物をあんまり見ずに解説だけ一生懸命読んでさっと行かはる人が割と多いように思うので、
意外とそうかもしれませんな。
特にこの新型コロナになって博物館とかが閉まるような状況になってきた時に、やっぱり物を実際に見る、現物を見るという重要性って再認識されたかと思うんですけども、
はいはいはい、
ただどうしても解説があるとそれを読まないといけないという脅迫観念を割と皆さん持っておられると思うんですよね。でそこでもう今回展示室には一切も解説を置かないという展示をしています。
いやいやいや、これ大丈夫かな、僕ら分からんかなと思いますけど、
どうしてもちょっと読みたいという方に向けては、
はい、
QR コードが各作品についてまして、
はいはいはい、
それをスマートフォンなんかで読み取っていただくと、インターネット上に解説がありまして、
あ、
ま
あ、
それを見ることができる。
なるほどな、
まあ、できるならば展示室ではもう物を見ることに集中していただくという、ま
あ、
そういう企画でやっております。
いやいや、いつもこちらへ来させてもらって、見るものっていうのは日常的に家の中にあるようなものではなくて、ちょっと変わってるなというものが多いので、どうしても説明文を読んでこれ何やろう、いつ頃のもんやろうってなことを考えながら見させてもらってましたけど、そういえばまさにその説明文が中心になってあんまり物を見なかったかもしれませんから、
そう、解説を見るのも実際に物を見た上で自分があれこれ何なんだろうとかっていう疑問を持ってから読むのと、
はい、あ、そうか、
もう鼻からそれを読むのとやっぱりちょっと違うと思うんですよね。
そうですね、
まず物を見てほしいという、ね、そういうやり方です。今回は
まあ今日もちょっとそういうので拝見していきますけれど、どうしてもやっぱりわからないものはご説明をお願いすると思います。よろしくお願いします。展示場へ入れていただきました。いきなりわけのわからんものが並んでいます。これは銅製ですかね。
あ、最初のものは青銅ですね。
青銅でできている、
銅に鈴を混ぜた。
これ日本のものと違いますでしょ。
これは中国ですね、いわゆる青銅器。
何年ぐらい前のものですか。
紀元前10世紀以上、もっと前のもう陰の時代のものなので
それはすごい古いものです
ね、まあ、日本人からしたら想像もつかないような、まあ、中国文明の時代ですね。
ねえ、高さがそうですね、30センチぐらいあるのかな。そしてちょっと器のような、取っ手のついた器のような形で、円形のものですけど、足が3本ついている。でこの足だけでも10センチぐらいあるんですけど、これは開いた形になっているんですが、これは何のために使うものですか。
大体こういう青銅器で足がついているものっていうのは、まあ、何かお酒なんかを温めるための道具なんですね。有名なのは笏っていうのが有名ですけども、これはもう少し大きいタイプで、カッというそういうもので器になります。
じゃあこれはこの三本足の間に何か炎を焚いて温めるというようなことですか。
まあ、そういうための器の形自体はそうなんですね。これ自体は本当にそうやって使ってたかどうかわからないですけど、
まあ、今生活、我々の生活の中ではおそらく見ることのできないような品物ですが、 でも形はとっても綺麗ですね。これがそんなに古い時代に作られてたということは、それだけでも驚きになる。そういうものがまたここにあるということも驚きですけれど、その隣も同じような足はないですけど、同じような作りになってますね。
そうですね、こちらも今足が結構短いんですけども、はい、もう少し後の時代で、これは本主尊坂樽という名前、
そうなんですか、
ということが分かっているものですね。
で、隣にあるのは何か人が手を挙げているような形に見えますが、これは何に使うものですか？
これは仏教に関わるもので、
はい、
まあ、塔をたくさん、小さい塔ですね、
うん、
五重の塔みたいな、ああいう塔のミニチュアをたくさん作って、まあ、それが仏教的にはいい行いであるということで作られたもので、まあ、法隆寺なんかの百万塔というのは日本では有名ですけど、
はいはいはい、
それと同じようなものを、まあ、金属でやってるという。
あ、そうですか。これもおそらく普段は目にすることのないもんだと思います。それからあとはこちらの一つの特徴でもありますが、収集品がたくさんあるということで有名ですが、日本の刀ですね。
そうですね、今回はサンフリー出陳しておりまして、
はい、
国宝が2フリーから、どちらも短刀ですけど短い刀ですけども、もう一つが重要文化財の長い刀を出しております。
はい、これは時代もだいぶ上がるわけですか？
これはまあ鎌倉の終わり頃ですね。今大河ドラマをやっている時代で、もう少し後の時代になります。
なるほどね。で、名のある方が作られた
一振りは京都で、まあ、来派というのがあるんですけども、
はい、
来るという字を書く
来、はいはい、来、はい、
そこの、まあ、来国俊という人の作で名が入ってます。でもう一振りは名が入ってないんですけど、無名なんですけども、はいはい、江戸時代に本阿弥家によって、まあ、定宗という有名な政宗の弟子とされている、まあ、鎌倉の
政宗の名刀って言いますが、はい、方の弟子さんですか
とされている人 で、
そうですか。
特別な、まあ、名前がついている名物の刀でして、伏見定宗という、そういうお名前がついています。ちゃんと
すごいものがあるもんですな。国宝が2つ並んでいます。そしてその後にはこれはまた大きな長い刀ですね。
そうですね、これ本当はもっと長いのを使いやすいように短くある時代に切ってるんですけども。
そうですか。
刃文もかなり派手で、非常に見応えのあるものですね。
刃文というのは刃のところに波形で紋がついているという、これはわざわざつけるもんなんですか？
そうです、刃の部分は金属硬くしてある、同じ鉄でも硬さが違うので、組織によって。
あ、そうですか。
硬くした部分が刃になっているんですけども、
はい、
それを普通にまっすぐの刃文つければそれで済む話が、
うんうん、
おそらく何か実用的な意味合いがあったんだと思うんですけども、
は
い、
あ、そうか。
焼き入れをするときにその泥を塗って、その塗り方によっていろいろなこの刃の文様を入れてるんですね。
いや、綺麗なもんですけど、これにまだ絵がつくわけですから、相当長いもので、これをまあ振り回ってこう戦戦うというのは大変なことやろうなと思う。まあ、そういう実際に使われたものがここで並んでいるわけですね。貴重なもんが。それから次は巻物に文字が書いてあるんですけど、これは何でしょうね。
鎌倉の終わり頃の天皇で伏見天皇という方がおられるんですけども、
伏見天皇、天皇陛下ですな。
はい、その方の、まあ、直筆の神官と言いますけど、天皇が書いた書ですね。春日大社にお経なんかをこう奉納した時の願文になりまして、はい、紙ですね、料紙を本当に立派な藤の花をこう擦り込んだ、金と銀で擦り込んだ
紙そのものが立派ですね。
そうです、そうです。
はあ、何が書いてあるんですかね。
お経をそう写して奉納しますよというようなこととか、
はい、
あとはまあ自分自身の健康とか国家の平和とか、はあ、まあ、そういったものをまあ神様に祈る文章が書かれている。
そうですか。
まあ、天皇自体農書家として非常に知られていて、まあ、字がうまい天皇としてよく知られているので、そういった意味で非常に珍重されている、まあ、そういうものですね。
伏見天皇が自ら書かれて、そして神宮に納められた、その時に納めるための文章というのが実際にここに本物があるわけですよ。本物がここにあるということも不思議な気がしますね。
まあ、そうですね。なんでこれが書いたのかっていうのはありますけども、 まあ、なかなか貴重なものだと思うので、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
そうですね。今度は大きな壁にかける軸の絵なんですけど、これ大きいですな。幅が1メートル以上あるでしょうね。高さも2メートル以上あると思いますが。
これは中国の絵画でして、桃源という五代という時代の、
はい、
本当に中国のこういう山水画の祖的な人がいるんですけども、
ははは、
でその人 の本当の真筆自体は現在はほぼないと思われていまして、これはその精巧な模本ですね。
ああ、そうですか。
もう少し後の時代に書かれた桃源の作画をよく伝えるものだとされているもの
です。いやいやいや、大事なもんですな。これも貴重なもんだわ。次の絵は分かりやすい絵やなと思うんですけど、桜が咲いていて、そこに、黒い毛のふさふさした犬がいて、その子犬でしょうかね。ちょっと子犬がそのそばでそばえている、遊んでいるというふうな絵。これも古いものですか？
これは中国の明時代の絵でして、作者は貴人と言いますけども、
はい、
詳しい伝記がちょっとわからない人
物で、そうですか、
まあ、ただ宮中とかに仕えてどうも絵を描いてたと、そういう人の絵ですね。
あ、とってもだけど静かな絵ですけど、優しい雰囲気、あったかい雰囲気のする絵ですな。次はこれは同じように犬の絵ですけど、これはどんな絵なんでしょうね。
ここからは日本の江戸時代の掛け軸が並んでおりまして、
はいはいはい、
こちらは渡辺火山という
火山、ね、
はい
はい、
武士ですけども、まあ、その人の絵ですね、
はい、下にちょっとケースの中に漢字でずっとこう書いてあるものが展示されていまして、その中にはおそらくこれ中国の人やると思いますけど、偉い人が立っていらっしゃる絵が描かれていますけど、これは何か説明文みたいなことですか？
この絵自体が、
はい、
まあ、割と珍しい絵だと思うんですね。犬なんだけども、
はい、
母犬とで、はい、子犬がいて、
はい、
お乳飲んでるんです、ね、
そうですね。
犬もちょっと変わってて、猟犬のような犬が描かれて
る、ちょっと鼻が長い、はいはい、
で渡辺火山という武士がなんでこんな絵を描いているのかという、
はい、
まあ、当時の人たち割とそのただ単にそのものの植物描いててもただそれを写して描いてるだけじゃなくて、そこにやっぱり意味があるんですよね。例えばこの犬、子犬を抱えている母犬の絵が、まあ、どんな意味があるかというと、まあ、中国の古い故事で、ある国の皇太子を乳母がこう守るために自分のこう身を投げ打って守ったというような、そういうような話があって、
あ、そうですか、
まあ、それを聞いた人がですね、これは非常に素晴らしい女性だと、
はい、
でそこで出してきた例えがですね、
はい、
血のみごを抱えた犬というのは、まあ、虎にすらもこう噛みつくことがあると、
は、
まあ、そういうような話が出てきてまして、まあ、おそらくそういうのを前提にして火山なりのこう意味があってこの絵を描いてると思うんですね。
あ、そう、
弱いものでもこうそういう状況に陥った場合には強いものに立ち向かっていくんだという、まあ、当時はまあ、ペリーが来るよりはまだ少し早いですけども、
はいはいはい、
割と日本の周りにそういったいろんなヨーロッパとか
外国の動きがあったわけ
で、時なので、
はい、
まあ、そういった危機感の中で描かれたのかなと思います。
なるほどな。渡辺火山という画家の描き方はただただ絵を描くだけではなくて、こういう中国の古いお話、それもこう漢字で描かれた難しい文章を読まれて、そしてその中に流れている親子の情とか、あるいは危険に対してどんな時でも戦うというふうな勇気とか、そういうものをこう感じられた。で、それを犬の親子の絵で表現するという、非常にこう奥深いものがあるなと思います。そういう貴重な絵もここに出ています。さあ、それからあとは芝高官さん、水鳥ですね、これは。
そうですね、白鳥とカモ。
これは綺麗ですね。
綺麗な絵ですね、
うん、
割と芝高官というと洋風画とかで有名なんですけども、
はいはいはい、
まあ、これはそういうのを始めるおそらく前のもので、
あ、で、
まあ、日本画のやり方でやっている。
そうですね。その次はこれ桜ですか。植物の絵が薄く霞んだような景色の中に浮かび上がるように描かれているんですけど、これはどなたが描かれたんでしょうね。
江戸の鈴木喜一という 江戸琳派と言われる、まあ、そういう人たちの中の一人なんですけども、
はいはい、
割と、ね、こう尾形光琳という、まあ、京都で活躍した人のそういう画風に、うん、詩的にちょっとそういうのにインスパイアされて描かれているものなんですね。
なるほど。あんまりこう派手に描く絵じゃなくて、見ていて静かにものを考えるというふうな絵ですな。
特に京都ではですね、本当に派手な絵っていうのは嫌われますので、はい、
そうですか。
本当にその座敷にかけて落ち着いて、
はいはい、
そこにとその空間の中に溶け込むような絵っていうことで、我々あの日本絵画とかね、中国絵画というと輪郭線描いてると、筆で描いてると思うと思うんですけども、
はいはいはい、
そういうのはやっぱり人間とか動物とかに輪郭線があると、
う
ん、普通はないじゃないですか、本物には。
そうそうそうそう。
当時の画家もそれは当然分かっていて、特に京都なんかだとそういうのを比較もう極力抑えるっていうか、輪郭線を描かないようにとか、輪郭線を薄く描くっていう、まあ、そういうのが割とあるので、まあ、これなんかはまさにそういう、
なるほど、
特に左側のあの夜の桜を描いたのはもうシルエットで、
はい、これ夜の桜、
はい、
まさにシルエットですね。
そうですそうです。
ああ、これ珍しいな、桜をこんな形で墨色で描かれてるのを見るのめったにないなと思いますね。いい感じですわ。隣の絵は時々見たことあるなというふうな感じの絵ですけど、これはどなたが描かれた絵ですか？
これは岡田三郎助という、はい、大正時代に活躍した、
はい、
まあ、洋風画家、洋画家の作品なんですけども、はい、黒川古文化研究所にあまり洋画というのは現在収集品でそんなにないんですけども、
はいはいはい、
まあ、その中ではまあ数少ないまあ中の名品ですね。
ねえ、今ずっと見てきた絵、一つずつ味わいが違いますが、そやけどこのお話を聞くと、ようそんな大事なもん、貴重なものがここにあるなというふうにびっくりさされます。その横手ですけれど、屏風が並んでるんですけれど、この屏風の前に畳が3枚横に並べられている。これはどういう意味ですか？
今回あの屏風を露出展示といって、はい、ケースの中ではなくて外側にまあ展示をしてまして、
はい、
まあ、手前に畳敷いてますので、
はい、
まあ、よかったらこちらに靴脱いで上がってもらうこともできる。
靴脱いで座って見させてもらう。はい、そうか、屏風というのは、座敷にあるのが普通ですから、その様子で見てもらうという、そういう考え方
で。できるだけ、ね、近い環境で見ていただけ
ると。この、出されている絵についてちょっとご説明ください。
これ渡辺南岳という、はい、丸山応挙という有名な京都の画家の弟子なんですけども、
はい、
まあ、この屏風自体はかなり大きい鯉の屏風ですけども。
大きいですよ。これあの6曲の屏風が2つ並んであるという。
はい、で黒川家ではどうもこれをあの天神祭りの日に、もともと大阪に お家と、
はい、
それからお店がありましたので、ええ、そこでは天神祭りの日に座敷に出してたみたいですね。そういう夏のちょっと涼しげな雰囲気の、あ、まあ、そういう屏風になります。
ああそうですか。それじゃあもうこれ何十年何百年前に同じことを大阪の天神祭りで見た人がいるかもしれないという。
まだもしかしたら終わるかもしれないです。まあさすがにいないかもしれないですけど。
ああそうですね。あ、今度はあのちょっと部屋の真ん中にあるガラスケース見せていただきますが、なんかの版木ですか？
あ、こちらはあの江戸時代の紙幣ですね。版札、尼崎藩の版札を刷った版木になります。
お金ですな。
そうですそうです。
お金を作る時の版木ですか。
で普通は処分されるので残らないんですけども、
はい、
でこれはおそらくの使われなかった、実際には発行されなかったんだと思うんですね。非常に綺麗な状態で残っています。
これは珍しいもんです。その隣に大きな金色のお金ですかね、これ。
大判ですね。
大判って。
天正菱大判と言いまして、
はい、
秀吉が作らせたとされている大判ですけども、こちらの世界でも6枚しか現存してないと言われる、いや本当に貴重なものになります。
本当ですね。世界で6枚、縦に10センチぐらい、横に5、6センチみたいなお金ですけど、おっしゃった通り大判になっているわけですね。これ重量と書かれてるんですか？
そうですそうです。重さですね。小判だと1枚あの1両っていう額面になってるんですけども、
はいはいはい、
これはあの額面ではなくてどうも重さの単位らしくてですね。
あ、そうですか。
で後の時代の大判よりもちょっと小ぶりなんですけど、
あ、そうですか、
その分厚みがあって結構持つとずしっと
あの重みが来ます。こういうのはそうやけど、あの流通して手から手へ渡したりするもんじゃなかったんでしょうね。
物を買うときに使うというようなものではあまりないかもしれないですね。あの額が大きいので、あの秀吉なんかは褒美として使ってたとか、あと大きなお金を動かすときに使ってたみたいですね。
いやー、こんなもの本当に貴重で、あのめったに見られるもんじゃないと思います。さすがに、黒川さん昔のお商売で使ってはったものかもしれませんが、まあ、そういうものがあのここに展示されている、貴重ですからぜひ見ていただきたいなと。それからあとこっち の, あのケースにはこれは何でしょうね、焼き物みたいなもんですけど、
これはあの奈良時代に発行された和道開珍という、
はいはいはい、
お金の鋳型ですね、作る時の。
はあ、和道開珍って言ったら丸っこいお金でしょ。
そうですそうです。
真ん中に四角い穴が開いてて、はい、あれの作る時の道具ということですか。
そうですね、中に同じ空間を型を押し当てて作って、はい、作りまして、はい、まあ、そこに溶かした金属を流し込んで銭を作ってると。
はあ、
鋳型が出てくるということは非常にこう珍しいので。
あ、そうですか。
まあ、これは下関の方で出ている、かつて出たものですけども。
あ、そうですか。
まあ、市内だったあの辰馬考古資料館さんも、
はいはいはい、
あの重要文化財のものを
持ちで、
あのほぼ同じような時に出てきたものだと思います。
あ、なるほどね。これも珍しいもんで、こんなもんでお金作ってたんやというのがようわかりますな。あとは瓦。
瓦ですね。こちらは寛政の改革で有名なの松平定信が集めたとされている瓦ですね。
はい、瓦集めはったんですな。
割とこの定信はそういう古いものが好きだったみたいで。
やっぱりね、昔の人の中にもそういう文化財収集家がいたわけですな。
割とそういうのの走りとされる中の一人ですね。
そういう方の集められたものが今に残るという、これもまた貴重な資料やなと思いますが、最後にもう一つケースがあるんですけど、こちらはどういうものですか。
あとはあの考古資料、あの古墳時代のものと、はい、反対側には中国のものが少し。
あ、ちょっと中国の方を見せてもらいましょうかね。はあ、これは中国のやっぱり古いものですね。
そうですね、あの戦国とか漢とかそのあたりの時代のものですね。はいはい、こちら銅剣になります。
銅剣ですか、はい、50センチほどありますな。これ龍馬ですね。
そうですね、剣になりますね。
はあ、はあ、そうですか、すごいもんやな。からあとはこれは何でしょうね。
真ん中はこちらは鏡、ね、
鏡ですか。
透かし彫り の, あの文様がついております。
はは、昔はこういうものがたくさんあって、これあの表は模様が入っているけれど裏側はまつるつるという鏡ですね。まあざーっと今あの拝見しながらお話も聞いてきましたが、これたくさんあるので、本当に見る展覧会ゆっくり見させていただいたら半日ぐらいかかれるなと思うんですけれど、これはあの いつまでやってらっしゃるんですか。
はい、こちら展示がですね5月の29日の日曜日まで開
催しております。あ、そうですか。まだしばらく間がありますから。
まだ大丈夫です
ね。また見に来ていただいて、どうしても訳がわからん教えてほしいという方はちょっと事務所へ声かけられて、学芸員さん研究員さんにお話聞かれたらどうかなと思います。今日はわざわざお忙しいところを説明していただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
苦楽園の上にあります黒川古文化研究所をお尋ねして、今やってらっしゃるものを見る展覧会拝見いたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。